まだやるのかと言われてもやる今週の順序キラリ情報、
はい、
辰彦さんがもう、ね、花束をきっと渡されてですね、はいお疲れ様でしたになりました
ですね、
ね、帰ってこないです ね、 出生しちゃいましたね。最後の最後に駅で会ってこうね、なんていうんですかね、桜子って呼んでもいいかいいよみたいなどうしましょうかぐらいな、こう僕の中でボルテージが上がりましたね、あの瞬間はね、うん、これでまあ、戦地に赴いて辰彦さんは帰ってこなくなるわけです、そしてなんか姉ちゃんはみんな東京に行ってしまいましたね、姉ちゃん2人がですねで味噌屋は味噌が今いろいろあったんですけども、まあ、なんとか山町ののれんは守れそうなんですが、これは結局みんな東京に行くなっていう雰囲気になってきましたね、うん、これで、まあ、戦争が終わってですね、まあ、来週は特攻警察が来て大変なことになるんですけどまあお決まりのパターンかなみたいな感じですね、もうとにかく
あとは味噌屋が繁盛してなんかみたいな話なんですかね、
なんですかね、これからだからどういうやっぱり道に行くのか、作曲家としてなんかね、こう
そっちをどうするかですよね、
どうするかですよね、さらにこうこれから誰と出会ってなんかね、こう愛の方はうまくいくのか、
そんなにもう出てこないんじゃないですか、ね、かなりすごいですね、そこまでにあの惚れる人が出てくるというのもね、
まあね、なんかねいっぱい出てくる話ですよね、そう言 言えば、
ね、
言われてみればそうですよね、でもなんかまあこう爽やか路線が続いてるんでこのまま行くのかなという気もしますけどね、まあそんなところでですね、皆さんもぜひ順調キラリを見ていただければと思います。なんかだんだんだんだん何のために話してるのかわからなくなってまいりました馬乗りラジオ、50回記念スペシャルが終わった後に流れる予定です。何回目かなっていう感じです。それでは、始まります。改めましてこんにちは、馬乗りラジオです。私がサイトマンドリン管理人のマンドリンです。今回もスカイプという音声チャットを使いまして、大阪の与田さんと私東京のマンドリンとで楽しいお話をしようと思います。この、紹介も50回を機に変えたいんですが、なんかいい紹介はないでしょうか。与田さんどうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは。
いや若干何やら夏バテですか。なんかいやまあすごい暑いですよね。
まあ暑いですよね、本当にもう連日ね、どんどん夏らしくなってきたという。
朝起きたら温度計見たら30度越してますからね。
そうですよね、本当にね、
おかしいおかしい、熱帯、もう本当にね、東京は特にですけど亜熱帯みたいな感じですよ。僕別に
やっぱりその湿度もなんかね、高いのもイライラしますしね、
イライラするしね
本当にまた北海道に行きたいなって思うことしきりですね
住んじゃえば
本当にね、ちょっと住みたいなと思うぐらい、いや本当に北海道は惚れましたね。
惚れた、北海道に惚れたか、じゃあ北海道からお届けするまあ僕はあの昔から言ってますけど、あの九州大好きですから。
あ、そうなんですか。
いや、あの小西真奈美深津絵里って九州出身じゃないですか。
ああ、わかりやすい。じゃあわかりやすいですね。
じゃあ北海道と九州からお届けしましょうか。ラジオはね。
お互いそんな聖地からやるんですか。
お互いに聖地からお届けします。
もうすごい気持ち悪い。
気持ち悪い。
ラジオになりますね。ね、
だけど僕はあのまあ最近はあの。もう、宮崎あおい一筋なんで、はい、深津絵里といえばですね、大噂が出ましたね。
ありましたね。僕じゃないですか、ね、
もういやいやいや、よかったよかったというか、よかった、別によ
かったという、
いやあの直撃を受けなかったなっていう、今回は
直撃、
あのなんていうんだろう、その人が例えば今僕宮崎あおいになんかそのフライデーとか出るとやっぱりガーンってなるじゃないですか。だから深津絵里深津絵里行ってる時にその深津絵里っていうかフライデーされるとやっぱガーンってなる今回はちょっとそれが避けられて直撃は避けられたなみたいな。
まあ、あの年でそういう浮いた話が出ない方が、
ね、ないっておかしいですからね。
出て、まあまあよかったぐらいのもんですよね。
そうもうね、うんうん。去年ね、僕ね、あの、桜井厚子の結婚をこう、ドーンと正面で受けてしまった。あ、桜井厚子結婚すんのかよ、マジかよ、みたいな。それ以降ですね、非常に、あの、そういうの警戒心が強くなってるんですよ、今。
警戒心
ああ、なんかもう。
そうよ、石川さみも、なんか、できちゃ
う。あ、もう石川さみなんか僕全然どうでもいいんで、もう好きにしてくださいと、もうなんか、ケツメイシの方とどうぞ幸せになってくださいって、そんな感じですよ。
うん。
もう。しかしですね、
はいはい。
何やら、まあ、与田さんはそうやってしんどいのは理由がある。
もうね、もう 今も喋っててもね、まっすぐしぶし痛いんですよ。
う
ん、
もう、しぶし痛い。
風邪かなっていうぐらいの症状で。ね、
風邪じゃないんですか？
風邪ではないん
ですよ。冷房病とか。
ではないんですよ。もう、この間の、昨日ですわ。
はいはい、
あの、とある、店の名前さすがに出さないですけども、とあるは、あの、まあ、有名らしいんですよ、人気店で。
ほう、ラーメンですか。
ラーメン屋さんで、
はい、
どうもテレビ番組で日本一に なんかなった、
なったラーメン屋
したこともあるというラーメン屋さんで、
そうですな。
結構店内も賑わってて、で、そういう、僕もちょっとミーハーなところあるんで。
ああ、本当に、本当にあります
ね。ついつい、あの、行こうかなと思って。
うん、
で、フラッと、まあまあ、食べようもんで行ったんですよ。
へーへーへ
ー。したらですね、ものすごい店内が臭いんですよね。
あ
の、あるじゃないですか、よくあの、ラーメンでもあの、豚骨系の店で、
まあちょっとね、
すごい豚の匂いというか、うん、獣臭がするっていう、はいはいはい、
こう、がっつりとした感じね、
うん
うん。ありますね。
ああいう、まあその、ね、きつい豚の匂いが、まあ、やみつきになってね、ハマるという人も、まあまあ、いらっしゃいますけどね。
でしょうね。はい。
うん、なんですけれども、ちょっとその匂いを嗅いだ時点で、あ、これちょっと厳しいかなとは思ったんですよ。
あ、はいはい、
うん、ちょっと受け付けない匂いだなと。
お
なんですけども、入ってしまった以上で、なぜかもう食券買っちゃったんで。
あ、まあね、食券買っちゃったらまた、
うん、食券買いながら、あ、なんか匂いすごいなっていう感じで、もう買っちゃった以上もうこう
止まればよかったのに、ね、止まらなかったわけね。
うん、
なるほど、
ね、まあまあ食べるわけですよ。
い
え
い
え、このラーメンがですね、あのものすごいアクが浮きまくってるんですよ。
それは何、スープ自体にっていうこと？
スープ自体にもう泡立ってるぐらいの
ほ
そのまあ豚骨から出るアクですよね。
はいはいはい、
うん、それがもうえらい量のアクで、
お
う、もう飲めないんですよ、あまりの匂いで。
うわ、すごいです。
もうでチャーシューも臭すぎて食えずだからスープちょっと飲んで、ああダメだなと思って、
うん、
麺を少し食べて煮卵食って、もうすぐもう、だから本当あのラーメンを残したっていうのは初めてなんですよ。
あ、はいはいはい、
全部その完食できなかったっていう。
おお、生まれて初。
あまりにもちょっと耐えられなくて。
それはすごいですね。
っていうのがその、外人に囲まれながらラーメン食ってるようなね。
全然わかんないよ。その例えばわかんないって。
屈強な外人にこう、囲まれながら。
でも外人さんって結構あの強烈な香水系の匂いしますよね。
あ、なんかね、ありますよね。
う
ん、
まあ大衆があるからっていうことなんでしょうけどね。うんうん、
それを食べてからですわ、うん、もう、てきめんに体が反応して、もう、
ダメ。
もう、お腹がもう痛くて痛くて、ららららもう、五臓六腑にその、悪の悪という、その毒素が染み渡ってるというか、
おー、大変ですな。
体が痺れてるんですよ。
死ぬな、死ぬな、一人暮らしは、一人暮らしはそういうところ危険だからね。
熱っぽくもなっちゃって。
あららら。
うん、
それなんか、あれですよ、一生懸命なんか水分かなんか飲んで出す
みたいな。そうなんですよ。だから今、もう、思いっきり水飲んだりしているんですけどね。
それは。
いやー、
割とあれ、そういう、こう、なんて言うんだろう、 豚骨系っていうのはダメ、ダメだと思う。
いや、豚骨ラーメンは自体はすごい好きなんですよ。
はいはいはい。
ただ、でも、豚骨でもいろいろ種類があるのか、うん、そんなに悪なんてない豚骨ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。まあね。
あの、綺麗なスープで。でも、その悪がもう、こさずに、そのまま入ってるっていうのはちょっと、信じられないですね。
ですね。
悪自体に味があるのかっていうのがね、
うーん、
まあでもすごいやっぱ人気らしいんですけどね。
どんなんだ、こってりし、もうドロドロ、ちょっとこう
こってりとかドロドロっていうんじゃないんですよ。すごいスープもそんなドロドロはしてなくて、単に本当にその、
なんかこう
悪だらけという
なんかこうぶち込んで煮ましたみたいな感じ。
煮ただしそのまま入れましたみたいなね。
へー、そうなんだ。
悪みたいなのは普通こすやろって思うんですけどね。
ほう、なんかちょっと気になるな。後はで、後で。
切れ気味なんですけどね。
後でこっそり教えてください、じゃあ。僕も割とまあラーメン何でも食べるんですけれども。
はい。
結構あれですか。天下一品は大丈夫。ヨダさん。
天下一品は、うん、大丈夫ですね。
うん。あれ、うん、ダメな人っていますよね、
特に。あれもそうですよね。人によってお腹が緩くなるっていうのありますよね。
うんうん、そう言いますよね。
うん、
やっぱ、豚骨は、まあ、好き嫌い分かれるかなってなって、うん。うん。こっちはね、東京って結構今もう、本当にラーメン屋さんって何でもある。東京のラーメンっていうの
は。もう今、全国いろんなラーメン味わえますよ ね、うん、
ねえ、
うん、
東京のラーメンってなんだろう、やっぱり鶏ガラの醤油のこうあっさりめのラーメンなのかな、
ですかね、
うん、まあそういう意味ではあんまりなんかこう街中には少なくなってきましたかね。今やっぱり豚骨とか、
うん
うん、そういう割とはっきりとした味の方が受ける傾向にありますもんね、
うん
うん、そうでしたか。
いや、まだそういう店って、匂いがすごすぎて、体にすごいつくんですよね。衣服に。取れなくて、取れなくて。
あららら、ら、そこまですごいかな、
うん、
いなんかそういうので、俺、すごいなっていうか、匂いは結構来るなって思ったことがあるのは、秋葉原にとかにありますけど、東京では、ジャンガララーメンっていうのが割とこう、豚骨味のこう、なんていうのか、獣の匂いがするようなところで、そこはだけど俺何回か行って食べましたけど、割と食べられて美味しかったですけどね。
お、
うん、ボンシャンラーメンっていう結構とろっとした感じの、
へー、
うん、すげーと思いながら食べましたけど、
うん、いやだからその自分のその胃腸の弱さを本当ね、
まあ ね、夏場ちょっとこう疲れてる時にね
っていうのもあるんでしょうけどね、
うん、追い打ちをちょうどかけるというか、うん、まあ気をつけなきゃいけませんね。本当にそのなんていうんだろう、胃がもたれるだとか
、うん、
ね、食欲がなくなるなんて俺考えられなかったんだけどな昔。
ああ、もう食欲本当ないですね。
あ、
30超えたら本当に減退しますね。
その、もうね、食欲という欲はすごく減りますよね。
うん、もう別に昼いいかなとか、あ、
そうそうそうそうそうそうそう、割と。なんか抜いても大丈夫になれるのよね、
うん、僕お昼は今ココナッツサブレとルマンドぐらいですね。
あれなんか与田さん、それはなんか不健康すぎるよちょっと。
ルマンドなんてもうバリバリ食いますね、
うん、なんか俺はもうなんかすごい意識して野菜を食べるようにはしてますけどね。野菜ジュースを飲んで、
はいはい、野菜はもう野菜ジュースはすごい飲むんですけどね。
あ、
その辺でバランス取ってるつもりになってるもそれはそれで危ないんでしょうけどね。
本当ね、うん、
うん、
結構ね、俺はそのサラダとかを食べるのが好きなんですよ。
あら、またおしゃれ
な、おしゃれなね。っていうか
シェフの気まぐれサラダ、
気まぐれサラダ何かしら入ってる
へ
でも結構生野菜ってあんまり食べらんない、量食べらんない。
生野菜もあれ、アロテンのかとか思ったらちょっと抵抗あったりしますよね。
やっぱり田舎の人間だからかな。なんかあんまりね、そんなになんか、こう、煮たり、まあ、ほら、おひたしとかもよく食べたけど、
はい。
なんかもう、野菜といえばなんかサラダとかだったんですよ。もう、切って、ダーッと切って、ばーっと置かれて、
はいはい、
うん。ほら、食え、みたいな感じだったんで。結局なんかそれが一番、 の食い方なんですよね、自分の中でね。だけど僕も今週さすがにちょっと食欲が減退気味で、
もう暑いですしね、本当ね、
そばとそうめんが恋しいというか、そんな感じでしたけど、
あればっかり食ってると力出ないんですけどね、
出ないんですけどね、ね、うん、いやで、あの薬味とかももう ネギでいい、ネギでみたいな、生姜とか、昔生姜とか絶対入れなかったけどな、なんか妙にさっぱりしたくなる。
ほんで油もんに対してその本当に昔ほど食べたいなっていうのがなくなりましたよね。
なくなりましたね、
うん、ラーメンとかでも背脂入ってたら腹立ちますからね。
腹立つんかい。大変やね、よだ
背脂とかアクは何なんやろ、何が美味しいんやろな。アクなんか味あると思わないんですけどね。
でもなんかまあそこに何かがあるんじゃないですかね。
なんかあるんでしょうね、人気いうことはね。
あと俺だんだんとね、この年になるとこうね、化学調味料というものが徐々にダメになりつつあるね。
ほうほうほう、う
ん、なんか昔回転寿司に行って、なんかその回転寿司を食べた後えらい喉が渇くし、なんか変、ちょっとだるくなるなと思って。
寿司食べて喉渇くってちょっと異常ですよね。
でなんかどうしてなんだろうなと思ったら、なんかその回転寿司のなんかテレビで特集がなんかやってて、
あ、テレビなんかに出たんですか。
そうそうそうそう、結構有名なところなんですよ。それ、まあ、名前伏せますけど、そこはね、なんかね、ものすごい量のその化学調味料を使ってるんだと。
お寿司にですか。
うん。
どうやってどこに使うんですかね。
シャリの部分かね、よくわかんないですけど。
普通シャリなんか酢飯なんか
ね、でしょ。そうそうそうそう、だから
それ以上のなんか味付けたらおかしいことになるじゃないですか。
だからなんかそれを相当入れてるらしいんですよ。なんかそれでそうかと。
まあ、まあいう化学調味料みたいな大量にとっては確かになんか喉乾きそうな
気
もしますね。でお寿司って新鮮さが売りなのにそういうのを持ち込まれると台無しですよね。
なんか持ちはするだろうけどな、みたいな。
ね
え、なんかね、それ以降もう足は遠のいてしまったんですけど。割とこうラーメンとかでも結構化学調味料ダーッと入るところってありますよね。
まあラーメンもそうですね、多いですよね。
完全にそのなんて言うんだろう、無添加とかそういうのに別にこだわる気はないんだけれども、もうそろそろね、ちゃんとしたもん食っていかんと。
やっぱ我々もロハス志向な食を、
それだ、
行かないとダメなんじゃないですか。
それですわ、
ね、
ね、牛肉食うよ、なんかよくわかんないけど。またまたロハスに行くみたいな声が。
本当にきついわ、もう体が。
もうちょっと頑張ってください。
はいはいはい、はい。
いや、別にいいんですけど。あの、すいませんね、50回記念が終わって、今日はですね、まあ、2人とも、しみじみと、この暑さに、やられながらお届けしとるわけですが、はい、まあ、ニュースがちょっと、今週一つ入りましてですね、
はい、
まあ、このことについて言っとこうかな、みたいな。7月11日にですね、裁判所で判決が、東京地裁でですね、判決が下ったことがありまして、
はい、
映画ローマの休日など昭和28年1953年公開の映画の著作権をめぐる問題というのが実はありましてですね、
はい、
ですね、これは1953年問題っていうのが一つありまして、
はい、
まあ、さっき見ましたけど、平成16年だからなんだっけ、2004年1月1日ですよに著作権保護期間を50年から70年に延長した改正著作権法が施行されたんですよ。
はい、はいはいはい、
だから2004年1月1日から著作権の保護期間は50年から70年になったわけです。
うん、
そのために、映画とかもこうその作られてから70年っていう期間はお金を払わない、誰かこう著作権者に許可を得ないと、うん、そのいろんなことをしてはいけませんよということになっとるわけなんですけども、
はい、
この1953年 実はこの年はなんか映画の当たり年というのか、
ほう、
まあ、このローマの休日もそうだし、あと小津安二郎の東京物語も多分この1953年に作られたんですけれども、こういうようなものっていうのは50年なのか70年なのかっていう問題があったわけです、著作権期間って、
は
い、
ありますね。
で50年だろうって言ってた人たちは、その著作権保護期間は12月31日で終わってると、2002年、
うん、
うん、で、2003年1月1日から70年になってるでしょ。でただ50年でここで終わってるから、ローマの休日はもう著作権フリーですよと、
うん、
だから自分とこでダビングしてローマの休日を500円で売りますみたいな、格安 DVD とか作って販売しちゃったわけですよ、一部のソフトメーカーがね、
はいはいはい、
でそれに対してローマの休日とかの著作権を所有しているパラマウントピクチャーコーポレーションが、
はい、
いやいや70年でしょっていう、ローマの休日70年著作権保護期間あるじゃないですか、まだうち保護期間ないじゃないですか、
うん、
って言ったんですよ。で裁判になったんだけれども、
はいはい、
で文化庁がこのことに関して昭和28年1953年公開の映画は、70年だって言ったんですよ、著作権保護期間は。なぜかというと著作権保護期間が終了した平成15年2002年12月31日に24時と改正法施行の2003年1月1日午前0時は同時だと
はいはい、はい、
同時だから改正法が70年が適用されるんだと説明したんですよね。
はあ。
でこの文化庁の見解が果たして正しいかどうかっていうのが争点になったわけですよ、
うんうんうん、
で今回7月11日に東京地裁が判決を下して、12月31日午後12時と1月1日午前0時は同じ時刻を一方の日から、日っていうのは日にちね、
はい、
一方の日から見た表現と、この時刻を改正法して改正法施行日と捉えると、著作権は消滅していると。文化省の見解は日本語の解釈がおかしいと。で著作権侵害っていうのは刑事罰の対象にもなるわけだから、解釈は明確でなければならないと、
うん、
述べた。でつまり12月31日で、ローマの休日は権利が消滅されましたと、24時をもって、
はい、
50年ですから、
はい、
だから著作権はもうフリーですと、
うん
うん、そういうふうに500円とかさ1000円とかでよく格安 DVD 売ってますよね。売ってますよね。だからあれは別にパラマウントに許可を得なくても OK なんですよっていうことになったわけでございます。よくねその昔、まあ、コピーコントロール CD だとか輸入権だとか、特に輸入権の頃かに、まあいろいろ反対とかね賛成とか言ってた頃、その賛成派の人たちが、いや文化庁だって考えてるよと、
うん、
そんなねなんか無茶なこととかやってくれる来るわけないじゃんっていう風な論調があったんですよ、
うん、
いや無茶なことやってくるよで文化庁そのなんて言うんだろう、12月31日24時と1月1日午前0時は同じだから改正法が適用されるっていうのはすごい論理ですよねじゃあ昨日は今日ですよみたいなことを言ってることになるんでしょ
まあ
だから今日っていうのは昨日の24時間と今日の明日の24時間もつないでるから今日ですよ。
うん、
いやー文化庁そのいやこの見解が、もし本気でこの見解をね文化庁の人たちがその信じているのだとすれば、いや文化庁ってめちゃくちゃあの なんていうんだろう、日にちの概念が狂ってる人ばっかりなんだろうなって思いますよね。うん、なんでそういう風になるんだろうなっていう、うん、12月31日で、ここで切れちゃったと、
うん、
24時をもって著作権保護期間が切れましたと、
うん、
でも、その次の日にまだあるものに関しては、著作権保護期間があるものに関しては延長になりましたっていう、うん、それだけの話ですよね、うん、ちょっとそのうまく説明ができないくらい当たり前の話だと思うんですよ僕は、
うん、
まあ
そんなに理屈をこねるようなあれでもないですよね。
あれでもないですよね、
うん、
どうやったらそういうふうにこの理屈が
すごいなんか SF 的な解釈がいろいろ入ってるような
こねられますよね。
ややこしいですね、
うん、本当に本当に不思議なんですよ、
うん、
だからそのね、著作権をね、まあ、吉川課長っていう人が昔いてね、今もいるのか知りませんけど、はいはいはい、著作権課には、まあ、その文化っていうのはもうね、そういうなんて綺麗事だけじゃ済まない時代だと、うんね、で今そのやはりみんな消費者の権利だとかどうとか言うけど、そういう企業とかいなければ文化的なそういうものってあのみんなにこうプロバイドされないよと、
うん、
供給されないのも事実じゃないとかっていう、うん、だからまあちょっとぐらい保護してもいいんじゃないのっていうようなことをまあ向こうは平気で言ってくるわけですよ、
うん
うん、いやーどうなのよねっていうあごめんごめん、2003年と2004年1年ずれてた。2003年が12月31日12時で、2004年が1月1日だ。俺2002年って言っちゃったかな。まあいいや、そんなもんです。
うん。
うん、まあ本当に、その小寺、信義さんでしたっけ、
はい。
のブログの方でもまあ取り上げられてますけれどもね。まあその、誰か世の中の常識ってやつを文化庁に教えに行ってこいよっていうふうな一言でまあ結論というか最後に書かれておられますけれども、うん、だからなんて言うんだろうな、理屈とかでやっぱり平気でとんでもない理屈をこねてくるんですよね、
うん、
でそれに対してやっぱこっちはなんかそれおかしいじゃんって言い見とかないといけないんでしょうね、やっぱね、
うん
うん、なんというのか本当にその、うん、なんか両親で全てうまくいっていた時代があったのかどうかは知りませんけど、嫌な世の中になりましたねって感じですよ。だいたいなぜ50年から70年に延長しちゃったんでしょうね、
そうですよね、
映画の、うん、確かまだ音楽はなってないよ、
うん、
これ映画のみの話ですよ、
うんうん、
映画のみ公表後が50年から70年になってて、まだ音楽はなってないと思う、
うん、
なんで映画とその音楽で同じその著作者へのリスペクトがあるのなら70年にならないのかとか、
うん、
なぜ映画だけなのかとか、
いろいろ絡んでるんでしょうね、
不思議ですよね、だからお金を積めば変わるのとかそういう邪推をしてしまいかねないですよね、うん、まあそうじゃないとは思いますけれどもね、うん、どのくらいの嫌味が今入っていたかはわからないんですけれどもまあそんなんですよ世の中。
これでもディズニー関係でもこういうのよくありますよね。
まあ実際にそのディズニーが切れるからアメリカではなんか延命措置みたいな感じでね、
うんうん、ありますよね、
なってるわけで、まあだけどそれはロビースト活動というんですかね、僕はよく知りませんけど、うん、
ですかね、
うん、やっぱりなんか、うん、受け入れがたいことがあるんだったら政治を動かしてでもやるしかないっていうのはすごくシンプルな考えで、うん、だから著作権者側からすれば1年でも長くそれで金を稼げるようにしたいんだから、
う
そういうふうにそのね、いろんな金を使うか知らないけども、いろんなつてを使うのか知らないけれども、そういうふうなことをやるのは別に、うん、そういうもんだろうねとは思いますけどね。だからこっちもそこをなんか無邪気にその文化庁の人たちがやるんだからみたいなことを言っちゃうと、こっちも綺麗事ばかり言ってると損をしそうですねっていうことですね。まあ YouTube でね、なんか最近はいろいろありますけれども、我々こそがプロバイダーに一人一人がなる可能性があるんでね。
まあいやそうですよね。
ね、そう。ウェブ 2.0 の時代はね。だから、なんというのか、うん、その辺は、いや、実はこのことって我が身なんじゃないのみたいな思いで、僕はいるんですけれどもね。うん、皆さんは、まあ、どう思われたでしょうか。いやー、はい、それは当たり前でしょう。12月31日と1月1日って、続いてるじゃないですかっていう方いらっしゃいましたら、ぜひともその、具体的な理論を展開していただくと、すごく僕は、いや、聞いてみたいですね。本当に聞いてみたいです。別に嫌味とかじゃなくて。うん。なんかそういうのってすごくその頭を使うじゃないですか。理論の勉強になるなと思って。です。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。50回を超えても、こんな話です。なんか最後ありますか。もう喋りたくもない。
トイレに行きたいですね。
ありがとうございました。引き続きですね、最後の与田さんのコーナーの与田さんにこれをやれという募集、
そんな
これをやらせろ与田に、そういう企画を募集しております。ぜひともお聞かせください。それでは最後までありがとうございました。また、来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。